地方文語高田2024年11月号ナンバー236。市全国初官民共同で設立された外国人技能実習生受け入れのための管理団体、国際貢献と地域に根ざすビッグ文語高田インターナショナルコントリビューション事業協同組合の挑戦。1ページ表紙写真。ビッグの事務所前に並ぶビッグの職員の皆さん、前方に4人、テラスの上にインドネシア、ミャンマー、ベトナムの旗を持った3人。写真終わり。ニュースピックアップ。2ページ特集、国際貢献と地域に根ざすビッグの挑戦。8ページ、令和5年度決算の概要をお知らせします。文語高田市 LINE 公式アカウント。友達登録はこちら。QR コードあり。コンテンツ。表紙1ページ。特集、国際貢献と地域に根ざすビッグの挑戦。2ページから7ページ。令和5年度決算の概要をお知らせします。8ページから11ページ。市職員の給与、職員数等をお知らせします。12ページ。情報ヘッドライン、13ページから14ページ。文語高田市ふるさとキャラクターのデザインを募集します。13ページ。住宅用火災警報器を点検しましょう。13ページ。統計調査2025年農林業センサスを実施します。14ページ。シニアカーの購入、レンタル費用の一部を助成しています。14ページ。知ろう、学ぼう、考えよう。15ページ。優しい日本語学習会交流会。15ページ。人権を考える講演会。15ページ。人権啓発コーナー。心の窓。15ページ。お出かけナビ。県内で特殊詐欺多発中。16ページから18ページ。田渋野書千年のきらめき、16ページ。若宮八幡神社秋季大祭裸祭り、16ページ。第51回国東半島駅伝競争大会、16ページ。貴重な文化財修復現場を公開します、17ページ。図書館からのお知らせ、17ページ。多松東天校11月の上映作品、18ページ。県内で特殊詐欺多発中、18ページ。子育て健康情報局、19ページから21ページ。令和7年度保育園認定こども園の入園申し込みについて、19ページ。インフルエンザ予防接種の助成が始まっています。19ページ。文語高田健康大学、20ページ。健康関連スケジュール、20ページ。慣れよう薄味、食べよう野菜、21ページ。暮らしガイド、22ページから23ページ。年金メモ、22ページ。今月の結婚婚活応援イベントスケジュール、22ページ。温かい善意をありがとうございます。22ページ。今月の納期限、22ページ。各種相談、23ページ。日曜祝日当番員、23ページ。町の掲示板、24ページから28ページ。市役所からのお知らせ、お知らせ募集、24ページ。 みんなのお知らせ掲示板、お知らせ募集24ページ、暮らしデータ28ページ、市内で働きませんか28ページ、有料広告ドラコビック有限会社28ページ、町の話題29ページから30ページ、コンテンツ終わり。
復習、国際貢献と地域に根ざすビッグの挑戦。全国初官民共同で設立された平成30年2月、市豊後高田商工会議所株式会社トヨテックの3社で豊後高田市外国人技能実習制度導入事業連携協定を結び、行政と経済団体が一体となって支援する事業組合としては全国初となる豊後高田インターナショナルコントリビューション事業協同組合、通称ビッグを設立しました。同組合は同年7月25日に国から管理団体の許可を取得、外国人技能実習生や特定技能外国人の方などが安心して実習や働くことができ、楽しく暮らせる仕組みづくりを目指して活動しています。そんなビッグの設立の経過や運営する中での出来事、今後の取り組みなどについて、同組合代表理事の鈴木隆さんにお話を伺いました。2ページ写真、市豊後高田商工会議所、株式会社トヨテックの3社での豊後高田市外国人技能実習制度導入事業連携協定調印式、平成30年2月。写真終わり。2ページ写真、豊後高田インターナショナルコントリビューション事業協同組合代表理事鈴木隆さん。組合の名前は豊後高田インターナショナルコントリビューション事業協同組合です。名前の中にもある通り、インターナショナルコントリビューション国際貢献というのが私どもの一番の目的で、その言葉を使おうということでこの名前にさせていただきました。写真終わり。ビッグ設立のきっかけ、当組合は2018年に設立しました。それ以前は若年労働人口の減少にすごく悩まされており、各企業の方たちも事業の継承に悩まれ、市役所や商工会議所の方たちは毎日のようにどうしたらいいんだ、人がいないんだと相談を受けていたと聞いておりました。私も同じ悩みを抱えていた中、市役所の方から事業組合を作って外国人実習生を受け入れてみてはどうかと相談を受けました。私どものような会社が町のためにできるのであろうかという苦難を佐々木市長野田会頭に相談させていただきました。悩んだ末にやはり町のために何かやったという実績を残したいと決断し、ぜひやらせてくださいとお願いいたしました。そして連携協定を結んでやりましょうと3社、市商工会議所トヨテックで話をした思い出があります。設立申請で驚かれ、設立後も苦労した。組合の設立には外国人技能実習機構の許可が必要でしたが、どう申請したらいいか、誰に相談すればいいかもわからない状況の中で、市役所の方を中心に書類を作って申請したのですが、なかなか許可が下りないんです。おかしいなぁと思って電話で聞いてみると、組織の中に市役所の方や商工会議所の方が入っていること、本当に事務所があるのかなど怪しまれていたようでした。しかし後日機構から監査が来て、事務所を確認し、同席した市役所や商工会議所の方を紹介すると、本当に連携協定を結んでやってらっしゃるんですね、こんな組織は聞いたことがないと とびっくりされていました。実際、商工会議所だけや JA だけの団体はありますが、市役所の方や商工会議所の方が組織に含まれる、そんな連携協定を結んだ組合の申請は初めてだったそうで、これは素晴らしいと絶賛して帰っていかれ、監査後はあっという間に許可が取れました。それから組合設立後も大変でした。例えば外国人との面接のための書類作成などの段取り、そして組合員の企業の方を外国に連れて行って面接、試験などをしましたが、誰もやったことがないので段取りが分からずぐちゃぐちゃでした。最初に連れて行った組合員の企業の方には本当に申し訳なかったですね。ただ何度か繰り返して失敗を重ねていく中で、6年くらい経ってようやく軌道に乗ってきたと最近になって思うようになりました。本当に立ち上げの苦労は今でも忘れられません。3ページ写真、和気あいあいと業務を進めるビッグの事務所。写真終わり。やりがいと使命、やはり外国人が来てくれてから社員の皆さんが活気づいたとか、そういった言葉をかけてもらえるのが一番嬉しいです。まだ組合の設立間もない頃、受け入れ前は不安でしょうがないと話していたある企業さんが、受け入れ後に19から22歳ぐらいの実習生は社員からすると孫とか息子ができたみたいな感じで、実習生が一生懸命頑張るから俺らがやらなきゃいかんと言って会社に活気が出たと話してくれたこともありました。同時に私たちの使命は、外国人が豊後高田市に根付き、豊後高田市を選んでもらうという環境づくりをするのが仕事。これを忘れちゃいけないと思っています。外国人と地域の交流。組合設立当初は、この町に私たちが組合を設立すること自体、いい声を聞かなかったです。そんな中でどうすればいいのかと考えて、地域の方たちを事務所に招いて、クリスマスパーティーやミャンマー、ベトナム料理を一緒に作る料理教室を開催し、喜んでもらったことがありました。そうしたら、実習生の子たちが近所の方から大量のネギをもらったり、ぜひ着てほしいと日本の着物を貸してもらったり、地区の盆踊りにぜひ参加してほしいという話がたくさん来たり、頑張ってるねと声をかけてくれたりするらしいんです。それを聞いてやっててよかったと思っています。また今年の5月祭では、豊後高田少年少女合唱団の皆さんと外国人、日本人の従業員合わせて100人で大合唱させていただき、本当に圧巻でした。ページ6写真。3ページ写真、一緒に楽しんだクリスマスパーティー。写真終わり。今後の課題と目標。やはりまだいろいろな課題があります。まずはゴミの問題をどうしていくのかということです。何度注意しても外国人たちにゴミ出しのルールを理解してもらうのはなかなか難しく、厳しいご指摘をいただきます。2つ目は自転車の交通ルールです。今後豊後高田警察署の方と連携して、外国人に分かりやすい交通ルールの教育をしていこうと考えています。そして長期的な問題といえば、外国人に関わる法律の変更で、外国人の方が豊後高田市にとどまってもらえなくなるかもしれないということです。そのためにこれまで以上に組合、市役所、商工会議所、企業が協力して、選ばれる町、住み続けたい町づくりをしていかなければならないと思っています。3ページ写真、ビッグの外国人向け研修。写真終わり。インタビューの様子はケーブルテレビ週刊ニュースの司法連動特集で放送します。放送日時11月6日水曜日から11月12日火曜日。 6時からと12時からと18時からと21時からと23時から、土日のみ15時からも放送。ビッグの国際貢献と産業振興。ビッグは外国人技能実習生の受け入れを行う管理団体と、特定技能外国人の支援を行う登録支援機関の役割を担っており、主に市内で就労する外国人の受け入れ支援を行っています。外国人の受け入れを希望する事業所から依頼を受けた場合、下記のような流れで入国までの支援を行います。また、入国後のアフターフォローも担い、外国人受け入れ事業所双方の支援を行っています。外国人技能実習生受け入れの流れ。主な例。現地で2ヶ月、オンラインで約1ヶ月。求人、事業所からの求人票を受け付け。求人依頼、海外の送り出し機関に人材を紹介してもらう。面接、現地またはオンラインで面接を実施。4ページ写真、現地での面接の様子。写真終わり。約6ヶ月間、書類作成、送り出し機関等とやり取りしながら、外国人技能実習機構や出入国在留管理局等へ提出する書類の作成。入国許可、入国、空港から研修センターまでの送迎。4ページ写真、空港でお出迎え。写真終わり。在留期間、技能実習1号1年、技能実習2号2年。入国後研修、約1ヶ月間、市外の研修センターで日本語や日本での生活習慣、交通ルールなどを学習。5ページ写真、生活習慣等の研修。写真終わり。転入手続き、引っ越し。研修期間終了後、市内への転入手続きや引っ越しのお手伝い。入社、依頼に応じて業務内容等の通訳や翻訳もお手伝い。5ページ写真、入社時の挨拶。写真終わり。定期監査、定期的に会社訪問し、会社と実習生双方から勤務状況や生活の様子等を確認。や、各種支援、実習生の日本語教育や検定試験対応、その他仕事や生活の相談対応。5ページ写真、技能検定試験の練習。写真終わり。帰国、帰国の手続きや空港での見送り。用語解説、技能実習、日本の技術を発展途上国へ伝承する国際貢献を目的とした在留資格。特定技能、日本の労働力確保のために設けられた在留資格。管理団体、外国人技能実習生の支援や受け入れ企業の監査・指導を行う団体。登録支援機関、受け入れ企業からの委託を受けて特定技能外国人の支援を行う機関。送り出し機関、日本からの求人を受け現地で適正な人材を集め日本へ送り出す海外の機関。ポイント、市内には700人を超える技能実習生や特定技能外国人の皆さんが生活しています。市内の在留資格別人口、令和6年6月30日現在、技能実習1号173人、2号346人、特定技能1号183人。インタビュー、受け入れ企業レポート、中之島鉄工株式会社にお伺いしました。ビッグの紹介で、令和3年から技能実習生等を積極的に受け入れている中之島鉄工株式会社の常務取締役の大岡治洋介さんと、特定技能の在留資格で働くブーファン・フーさんにお お話を伺いました。4ページ写真、大梶洋介常務と5人の技能実習生、特定技能外国人の皆さん。写真終わり。常務取締役大梶洋介さん、ふう君はすごく真面目で優しく、日本に来てすぐに皆と打ち解けていました。今では社内でも一番溶接がうまく、誰にも負けない技術を習得しています。今後は若い技能実習生のリーダー的な存在になってもらえたらと思っています。特定技能資格で勤務するブー・ファン・フーさん、ベトナムより。仕事は少し大変ですが、皆さんとっても優しく熱心に教えてくれたおかげで、初めての溶接にも慣れました。はじめは日本語があまりわからなかったのでちょっと大変でしたが、今後もここで溶接の仕事をしていきたいです。5ページ写真、大梶さんとフーさん。写真終わり。5ページ写真、ビッグ事務局長黒田クレハさん。豊後高田市で就労する外国人の方が私生活も豊かになるように、当組合では積極的に地域のイベントへ参加したり、異文化交流行事を開催したりしています。日本人と外国人が安心して暮らせる共生社会を実現するためには、国際交流を通じてお互いの違いを認め合い、尊重し合う姿勢を持つことが非常に大切だと思っています。また当組合は市や商工会議所と連携していることで、外国人の受け入れに不安を抱えていた企業様にも安心してご利用いただいておりますので、何か相談がありましたらどなたでも気軽にお声かけください。写真終わり。ビッグの地域交流、外国人の皆さんに安心して暮らしていただくための相談窓口設置や日本語講座の開講、地域の皆さんに親しみを持っていただくための日本人向けの外国語講座の開講のほか、地域のイベントへの参加や交流イベントの開催などさまざまな活動を行っています。また外国語に翻訳したガイドブック等の整備も行い、住みよい環境づくりを目指しています。外国人相談窓口、日本で初めて暮らす外国人の方は、母国とは違う日本の習慣やルール、言葉に慣れないなどのため、さまざまな困りごとが出てきます。そんな外国人の皆さんに安心して過ごしていただくため、令和4年4月、ビッグに外国人相談窓口を開設して困りごとなどの相談を受けています。相談窓口には日本人、外国人問わずさまざまな相談が寄せられています。6ページ写真、相談を受けるニウンさん、ミャンマー。写真終わり。相談実績、令和4年度36件、ベトナム、ミャンマー、日本、韓国。令和5年度74件、ベトナム、ミャンマー、日本、中国、インドネシア。外国語講座と日本語講座、外国人向け日本語教室、中央公民館無料。外国人の日本語向上に向けて月2回開催しています。その他にも日本語検定、技能検定を受験する実習生向けに日本語教室、随時事業所向けを実施しています。日本人向け外国語教室、私立図書館無料。ベトナム語第1、3水曜日、中国語第2水曜日、ミャンマー語第4水曜日、インドネシア語第2木曜日の4カ国語を実施中です。6ページ写真、外国語講座、日本語講座。写真終わり。3カ国語の生活ガイドブックを作成、ベトナム語版、ミャンマー語版、インドネシア語版を作成し、外国人の生活をサポートしています。日本人と外国人の架け橋を目指して。6ページ写真、チャンティ・キム・ユンさん、ベトナム。 デウイ・サステア・ライラさん、インドネシア。写真終わり。私たちは日本人と外国人が相互に理解を深め、楽しく暮らせるようにサポートしています。豊後高田市はいろいろなイベントがあり、外国人も住みやすいです。仕事やイベントでいろんな国籍の方々と交流する機会も多く、一緒に多文化共生が実現できるように頑張りたいです。地域交流とイベント参加、7ページ写真。今年5月の豊後高田5月祭のステージで、豊後高田少年少女合唱団とともに約100人で合唱を披露。写真終わり。地域の皆さんとの交流により、外国人に親しみを持ってもらうことなどを目的として、5月祭観光盆踊り大会など市内のイベントに積極的に参加しています。また、民族舞踊の披露やクリスマス会、料理教室なども開催しています。7ページ写真、1枚目。若宮八幡神社秋季大祭裸祭りでおみこしを担ぐ。2枚目、高田観光盆踊り大会に浴衣で参加。3枚目、講座などで民族舞踊を披露。4枚目、料理教室。5枚目、県民スポーツ大会の綱引き男女混合の部に出場。6枚目、大分方言丸出し弁論大会に出場。写真終わり。豊後高田インターナショナルコントリビューション事業協同組合 BIC ビッグ。業務内容、技能実習生、特定技能外国人の受け入れ支援と紹介、通訳、外国人相談窓口、日本語、外国語講座、国際交流など、ビッグホームページ QR コードあり、郵便番号 879-0604、豊後高田市三輪、1869番地、道のハウス、電話 24-0011、ファックス 25-6681、メール info@bic-bizcoop.jp。 問い合わせ商工観光課、電話 25-6219。
令和5年度決算の概要をお知らせします。令和5年度の本市の決算概要を、普通会計、特別会計、公営企業会計、そして主な財政指標に分けてご紹介します。普通会計の決算状況。令和5年度の一般会計とケーブルネットワーク事業を準計した、いわゆる普通会計の歳入歳出決算は、歳入が177億6892万4000円、対前年度比 0.9% の減額。歳出が173億583万5000円、対前年度比 0.7% の減額でした。形式収支、歳入から歳出を差し引いた収支額の4億6308万9000円から、翌年度に繰り越すべき財源の6131万3000円を控除した令和5年度の実質収支は、4億177万6000円の黒字となりました。財政構造の弾力性を示す経常収支比率は 86.5% で、前年度から 3.0 ポイント改善され、県内14市の中では最も低い値となっています。また、4つの健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率は、いずれも早期健全化基準を下回っており、 財政状況は健全であると言えます。普通会計決算のグラフと表、前年度との比較。普通会計は一般会計プラスケーブルネットワーク事業特別会計。棒グラフ内のパーセントは各年度に占める割合、次のページの表の区分に対応しています。8ページ棒グラフ。歳入、令和5年度決算177億7000万円。自主財源としては、丸1、13.8%、丸2、2.0%、丸3、9.3%。依存財源としては、丸4、25.7%、丸5、34.4%、丸6、10.2%、丸7、4.6%。令和4年度決算179億3000万円。自主財源として、丸1、13.3%、丸2、2.4%、丸3、9.9%。依存財源として、丸4、25.7%、丸5、34.2%、丸6、10.1%、丸7、4.4%。歳出、令和5年度決算173億1000万円。義務的経費として、丸1、17.7%、丸2、15.3%、丸3、9.3%。投資的経費として、丸4、14.2%。その他の経費として、丸5、17.0%。丸6、12.8%、丸7、13.7%。令和4年度決算、174億3000万円。義務的経費として、丸1、17.8%、丸2、16.4%、丸3、10.1%。投資的経費として、丸4、16.5%。その他の経費として、丸5、12.4%、丸6、12.9%、丸7、13.9%。棒グラフ終わり。基金、積立金の状況。普通会計基金現在高、令和5年度末、118億9630万円。条例によって定められた特定の目的のために使う資金、積立金です。家計に例えると貯金のようなものです。借入金の返済などの財源とするため、積み立てを行ったことなどにより、前年度より3億9831万円残高が増えました。市民1人当たりの基金は約55万円です。9ページ表。歳入の内訳と歳出の内訳の表があります。区分と年度と増減額、主な増減要因など、金額のみを読みます。歳入の内訳、普通会計、区分、自主財源、丸1、市税、令和5年、24億5000万円、令和4年、23億9000万円、増減額6000万円。丸二、寄付金、令和5年3億6000万円、令和4年4億3000万円、増減額マイナス7000万円。ふるさと応援寄付金の減。丸三、その他自主財源、令和5年16億5000万円、令和4年17億7000万円、増減額マイナス1億2000万円。繰越金の減。依存財源、丸4、国県支出金、令和5年45億7000万円、令和4年46億円、増減額マイナス3000万円。 丸五地方交付税、令和5年61億1000万円、令和4年61億4000万円、増減額マイナス3000万円、普通交付税の減。丸六司祭、令和5年18億2000万円、令和4年18億2000万円。丸七その他依存財源、令和5年8億1000万円、令和4年7億8000万円、増減額3000万円。合計、令和5年177億7000万円、令和4年179億3000万円、増減額マイナス1億6000万円。歳出の内訳、普通会計。義務的経費。丸一、扶助費、令和5年30億7000万円、令和4年31億1000万円、増減額マイナス4000万円。丸二、人件費、令和5年26億5000万円、令和4年28億5000万円、増減額マイナス2億円、退職手当の減。丸三、交際費、令和5年16億1000万円、令和4年17億6000万円、増減額マイナス1億5000万円、繰上償還分の減。投資的経費、丸四、投資的経費、令和5年24億5000万円、令和4年28億7000万円、増減額マイナス4億2000万円。マタマ海岸観光交流拠点施設整備、文教施設庁寿命化事業費、小学校などの減。その他の経費、丸五、補助費等、令和5年29億5000万円、令和4年21億7000万円、増減額7億8000万円。宇佐高田国東広域事務組合負担金、物価高騰緊急支援金の増。丸六、物件費、令和5年22億1000万円、令和4年22億4000万円、増減額マイナス3000万円。丸七、その他経費、令和5年23億7000万円、令和4年24億3000万円、増減額マイナス6000万円。合計、令和5年173億1000万円、令和4年174億3000万円、増減額マイナス1億2000万円。表終わり。歳入歳出の内訳の決算額は分かりやすくするため1000万円単位にしています。司祭、借入金の状況。普通会計司祭、司祭、借入金の状況。司祭、借入金の状況。普通会計司祭、普通会計司祭現在高、令和5年度末162億178万円。市が資金の借り入れによって負う債務で、複数年度にわたって返済をするものを言い、家計に例えると住宅ローンや自動車ローンなどの借金にあたるものです。建設事業等の増加により、前年度から2億6904万円残高が増えました。司祭は地方交付税等が補填されます。市民1人当たりの実質的な司祭は約12万円です。特別会計の決算状況。特別会計、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、の決算。本紙には普通会計に含まれるケーブルネットワーク事業特別会計と、下記2つの公営企業会計を除き、3つの特別会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計があります。10ページ表、区分歳入歳出の順に呼びます。 国民健康保険歳入30億681万円、歳出30億681万円。後期高齢者医療歳入4億26万円、歳出3億9980万円。介護保険歳入28億4370万円、歳出28億2871万円。今日終わり。公営企業の決算状況。公営企業、水道事業、下水道事業の決算。公営企業とは、住民の福祉の増進を目的として、主にその経費を経営に伴う収入をもって賄うことを原則として、独立採算の原則、市が直接経営する企業です。水道事業、下水道事業ともに、地方公営企業法が適用され、民間企業同様の発生主義に基づく複式簿記で会計処理を行っています。令和5年度水道事業会計。損益計算書。費用、営業費用2億6605万円。営業外費用1088万円。特別損失13万円。当年度純利益2113万円、収益、営業収益2億4051万円、営業外収益5768万円、特別利益なし。貸借対照表。借方、固定資産26億144万円、流動資産4億2745万円。貸方、固定負債7億4326万円、流動負債8383万円、繰延収益6億3462万円、資本金12億6947万円、剰余金2億9771万円。令和5年度下水道事業会計。損益計算書。費用、営業費用7億1848万円、営業外費用4518万円、特別損失なし。当年度純利益なし。収益、営業収益2億3188万円、営業外収益5億3178万円、特別利益なし。貸借対照表。借方、固定資産138億7618万円、流動資産2億4461万円。貸方、固定負債30億9275万円、流動負債5億8177万円。繰延収益64億7824万円。資本金38億2380万円。剰余金1億4423万円。主な財政指標。比率が低いほど財政にゆとりがあります。11ページ表。指標。丸1、経常収支比率。令和5年度。文具高田市 86.5、 県内市町村平均 95.3、 令和4年度文具高田市 89.5、 県内市町村平均 94.2。 健全化判断比率として丸2、実質赤字比率。令和5年度文具高田市赤字なし。令和4年度文具高田市赤字なし。丸3、連結実質赤字比率。令和5年度文具高田市赤字なし。令和4年度文具高田市赤字なし。丸4、実質交際費比率。令和5年文具高田市 3.8、 県内市町村平均 6.1、 令和4年度文具高田市 3.3、 県内市町村平均 5.9。 丸5、将来負担比率。令和5年、文具高田市将来負担なし。 県内市町村平均 1.0、 令和4年度分型化だし将来負担なし、県内市町村平均マイナス 2.6。 ⑥ 資金不足比率2企業会計すべて、令和5年分型化だし資金不足なし、令和4年度分型化だし資金不足なし、表終わり。経常収支比率は県内市町村平均と比較すると 8.8 ポイント低く、4年連続県内14市の中で最も低い値となっています。また実質公債費比率も県内市町村平均と比較して 2.3 ポイント低い値となっており、県内14市の中で最も低い値となっています。財政指標の用語説明。1、経常収支比率低いほど良い。人件費、扶助費及び交際費等の毎年出ていく経費、経常経費。2、市税、地方交付税、地方譲与税を中心とした毎年経常的に収入される財源、経常一般財源がどの程度充当されたかを見る指標です。この比率が低いほど財政的にゆとりがあると言えます。なお定年退職者が多い年度は一時的に急上昇することもあります。本市の場合、地方交付税の増減が大きく影響します。 ② 実質赤字比率、赤字なしまたは低いほど良い。一般会計及びケーブルネットワーク事業特別会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。 ③ 連結実質赤字比率、赤字なしまたは低いほど良い。公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額または資金不足額の標準財政規模に対する比率です。 ④ 実質公債費比率、低いほど良い。一般会計等が負担する元利償還金及び純元利償還金の標準財政規模等に対する比率です。この比率が 25% 以上になると地方債、市債の発行に一定の制限がかかります。 ⑤ 将来負担比率、将来負担なしまたは低いほど良い。第三セクター等にかかるものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模等に対する比率で、この比率が高いほど将来財政を圧迫する可能性が高くなります。⑥ 資金不足比率、資金不足なしまたは低いほど良い。公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。問い合わせ財政課、電話 25-6394。 職員の給与、職員数等をお知らせします。1、令和5年度人件費の状況、一般会計決算。特別職の給与、共済費含む。住民基本台帳人口、令和6年3月31日現在 21,804 人。歳出額 A 170億4855万円。人件費 B 23億4842万円。人件費率 A 分の B 13.78%。 2. 令和5年度職員給与費の状況、一般会計決算。給与費、職員数 A 317人、給料11億6606万3000円。職員手当1億8488万8000円。期末勤勉手当4億8622万5000円。計 B 18億3717万6000円。1人当たりの給与費 A 分の B 580万円。職員数は令和5年4月1日現在の人数です。また職員手当には退職手当、児童手当を含みません。3、職員の平均給料月額、 平均年齢の状況、令和6年4月1日現在。区分、一般行政職、平均給料月額343,900円、平均年齢45歳。4、職員の初任給の状況、令和6年4月1日現在。区分、大学卒、初任給203,000円、採用2年後の給料額212,500円、高校卒、初任給171,400円、採用2年後の給料額183,700円。5、職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況、令和6年4月1日現在。区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、267,467円、経験年数15年、315,133円、経験年数20年、355,557円。高校卒は該当する職員がいません。6、職員手当の状況、令和6年11月1日現在。支給期6月期、期末 1.225 月、勤勉 1.025 月、支給期12月期、期末 1.225 月、勤勉 1.025 月、支給期経、期末 2.45 月、勤勉 2.05 月。退職手当、勤続年数、勤続20年、自己都合 19.6695 月分、定年 24.586875 月分、勤続25年、自己都合 28.0395 月分、定年 33.27075 月分、勤続35年、自己都合 39.7575 月分、定年 47.709 月分。7、部門別職員数の状況、12ページ表。区分、職員数、令和5年、令和6年対前年増減数の表です。部門、一般行政部門、議会、令和5年4、令和6年4、対前年増減数なし。総務、令和5年70、令和6年73、増減数3。税務、令和5年17、令和6年17、増減数なし。農林水産、令和5年30、令和6年30、増減数なし。商工、令和5年12、令和6年12、増減数なし。土木、令和5年20、令和6年20、増減数なし。民生、令和5年29、令和6年30、増減数1。衛生、令和5年24、令和6年24、増減数なし。特別行政部門、教育、令和5年34、令和6年33、増減数マイナス1。消防、令和5年48、令和6年49、増減数1。公営企業等会計部門、水道、令和5年4、令和6年5、増減数1。下水道、令和5年6、令和6年6、増減数なし。その他、令和5年19、令和6年20、増減数1。合計、令和5年317、令和6年323、増減数6。表終わり。任期付き職員を含みます。また総務には育児休業職員等を含みます。 各都市4月1日現在の職員数をそれぞれ記載しています。区分月額給料市長81万円副市長65万円教育長57万円報酬議長45万円副議長41万円議員39万円期末手当市長副市長教育長議長副議長議員ともに6月期 1.7 レイツ期分12月期 1.7 レイツ期分計 3.4 レイツ期分人事行政の運営などの詳細は市ホームページで公表しています。市ホームページの QR コードあり問い合わせ総務課電話 25-6391
広報ヘッドライン大阪市ふるさとキャラクターのデザインを募集します。申し込み問い合わせ豊後高田市観光協会商工観光課内電話 25-6219 QR コードあり歴史文化自然景観特産品に恵まれた豊後高田市を広く PR するためふるさとキャラクターのデザインを募集します。プロ・アマ問わず誰でも応募できますので気軽にご応募ください。最優秀賞・採用作品には賞金30万円を贈呈します。募集内容・豊後高田市をイメージした親しみやすいキャラクターのデザイン、テーマは自由。募集締め切り12月6日金曜日。提出書類1応募用紙市ホームページに掲載する様式を基本としますが、任意様式で応募する場合はデザインの趣旨100字以内、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号、メールアドレスをご記入ください。2デザイン案手書きでの応募も可能です。また採用作品に関する一切の権利は豊後高田市観光協会に帰属します。提出方法豊後高田市観光協会商工観光課内への直接持ち込みまたは郵送電子メールでの応募は不可。ハテナマークのイラストあり豊後高田市にぴったりのキャラクターデザインを待ってます。イラスト終わり詳しくは市ホームページをご覧ください。住宅用火災警報器を点検しましょう。問い合わせ消防本部電話 22-3108 住宅用火災警報器を設置している場合と設置してない場合を比べると死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減という結果が出ています。定期点検をしましょう。1点検するときは本体のボタンを押すか付属の紐を引く。正常な場合音声や警報音が鳴ります。反応しない場合すぐに交換しましょう。2交換期限は設置時に記入した設置年月で確認できます。警報器の寿命は約10年、設置後10年以上経った警報器は交換しましょう。32の記載がない場合は製造年の確認でおおよその交換時期がわかります。住宅用火災警報器の設置や点検方法などについて詳しくは消防庁ホームページまたは市ホームページをご覧ください。消防庁ホームページ市ホームページの QR コードあり。統計調査2025年農林業センサスを実施します。申し込み問い合わせ企画情報課電話 25-6393 農林業センサスは5年に一度全国一斉で実施される農林水産省の統計調査で、国や地方自治体が行う農林行政の企画立案の基礎となる大切な調査です。調査エリア市内全域、調査期間令和7年1月から3月、調査対象市内に一定規模以上の農地山林を所有する方、一定規模以上の農産物家畜を 生産使用する方など。農林業センサスについて詳しくはこちら市ホームページの QR コードあり。統計調査員を募集します。随時募集。国勢調査や経済センサスなどの調査業務に従事いただける統計調査員を随時募集しています。登録制で募集要件は以下の通りです。業務内容1、調査員事務説明会への出席。2、受け持ち調査区の範囲と調査対象者名簿の確認。3、調査書類の配布回収。4、回収した調査書類の検査整理など。登録要件、20歳以上で守秘義務を遵守でき、責任を持って調査業務を遂行できる方、税務、警察、選挙事務に従事していない方など。業務期間約2ヶ月間、各調査によって異なります。報酬、国の基準に基づいた報酬が支払われます。報酬額は調査内容や件数に応じて異なります。登録後は条件やご要望に沿って各統計調査をご案内します。調査員募集について詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードあり、2025農林業センサス調査員募集中11月末まで、業務内容や登録要件は先と同様です。従事期間、令和7年1月上旬から3月上旬、募集締め切り11月末まで、報酬、調査件数により異なります。報酬の例、約8000円4件から約6万円60件。登録を希望される方は企画情報課までご連絡ください。75歳以上の方へシニアカーの購入・レンタル費用の一部を補助しています。申し込み問い合わせ、社会福祉課、電話 25-6178、QR コードあり。歩行などに不安がある方への外出支援の一環として、シニアカー、ハンドル型電動車椅子の購入や、レンタル費用の一部を補助しています。対象者、市内に住所がある満75歳以上の方、市税の滞納がない方、その他の補助を受けていない方など、対象経費と補助額、1、購入金額の4分の1以内、上限額10万円、2、レンタル、1ヶ月のレンタル費用の4分の1以内、上限額1月1000円、申し込み方法と、購入契約やレンタル契約をする前に申請が必要です。対象車両などの要件もあります。詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。学ぼう、考えよう。外国籍の方、子ども、高齢者にも分かりやすい。優しい日本語学習会、交流会、無料。申し込み問い合わせ、教育総務課、電話 53-5112、申し込みフォームの QR コードあり。1、優しい日本語学習会、優しい日本語で話してみよう。日時11月23日土曜日、14時から15時30分、場所、市立図書館集会室。講師、立命館アジア太平洋大学言語教育センター教授、本田明子さん。多文化共生マネージャー、森川俊子さん。2、優しい日本語交流会、外国籍の方と楽しく交流できます。日時12月7日土曜日14時から15時30分。場所、市立図書館集会室。講師、多文化共生マネージャー森川俊子さん。1、2とも11月15日金曜日までに申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。イラストあり、1、2ともに受講できる方を募集中。イラスト終わり。人権を考える講演会。ハンセン病問題から何を学ぶか。無料。申し込み問い合わせ、人権啓発ブラック差別解消推進課、林浦管内。電話、ファックス共通 24-0007 日時11月27日水曜日14時から15時30分場所高田庁舎2階コスモスホール。講師弁護士徳田康之さん。写真右。11月26日火曜日までに申し込みフォームまたは電話ファックスでお申し込みください。 C ホームページ申し込みフォームの QR コードあり。ハンセン病写真パネル展期間11月20日水曜日から12月17日火曜日の平日9時から17時場所林保館。人権啓発コーナー心の窓。11月12日から25日女性に対する暴力をなくす運動期間ストップ暴力考えよう人権。問い合わせ人権啓発部落差別解消推進課電話 24-0007。 暴力は加害者被害者の間柄を問わず決して許されるものではありません。そして身体的以外の心理的攻撃経済的圧迫性的強要も暴力です。特に女性に対する暴力は男女共同参画社会実現に向けた克服すべき重要な課題です。この機会に女性に対する暴力について考え暴力を許さない社会を築きましょう。詳しくは内閣府ホームページ QR コードあり。 DV や性暴力の悩み受け止めてくれる人がきっといる。一人で悩まずご相談ください。 SNS で相談 DV 相談プラスの QR コードあり。電話で相談晴れればシャープ8008 DV 相談ナビ。20歳以上を対象とした内閣府調査2020年によると女性約4人に1人男性約5人に1人が配偶者から暴力を受けたことがあると回答しており、 DV 被害は女性だけの問題ではありません。この機会に女性への DV 同様に男性への DV についても合わせて考えてみましょう。お出かけナビ。渋野賞千年のきらめき祝日本夜景遺産新規認定。問い合わせ田渋野賞千年のきらめき実行委員会農業振興課内電話 25-6243 QR コードあり。平安時代から千年変わらない水田区画が残り国の重要文化的景観に指定されている田渋野賞尾崎地区。日が沈むと田んぼのあぜに設置した約1万本の LED ライトが一つまた一つと点灯し幻想的にきらめきます。期間11月9日土曜日から令和7年2月14日金曜日場所蛍の館田渋尾崎2596周辺。点灯時間日没から約3時間。料金無料。田渋野賞千年のきらめきは第19回日本夜景遺産の新規認定地として決定されました。日本夜景遺産について詳しくは日本夜景遺産ホームページをご覧ください。日本夜景遺産のホームページ QR コードあり。赤宮八幡神社秋季大祭裸祭り。問い合わせ商工観光課電話25-6219 QR コードあり。900年以上の歴史を誇り日本三大裸祭りにも数えられる伝統行事です。世界一とも言われる大松明が川面を照らす中陸組から引き渡された神輿を勇壮な締め込み姿の川組の若者たちが川の中を練り歩きながら対岸へ渡します。日時11月15日金曜日から17日日曜日。入選時間15日金曜日18時5分ごろ。17日日曜日19時20分ごろ。場所小玉橋周辺桂川河川敷。詳しくは市観光サイトをご覧ください。第51回国東半島駅伝競争大会頑張れ豊後高田市チーム。問い合わせ教育総務課電話 53-5112 日時11月24日日曜日10時30分スタート。コース、スタート10時30分、豊後高田市役所前から、三輪工業団地、佐々木製鋼前から、西戸郷公民館前から、吹きバス停付近ロータリーから、杵築市太田庁舎前から、杵築市太田市民グラウンド前から、安芸総合支所、再スタート13時50分、杵築市立東小学校前から、真内公民館前から、肘町川崎運動公園ゴール、三河郡市、豊後高田市、国崎市、東国崎郡、杵築市、早見郡。貴重な文化財修復現場を公開します。築地本堂保存修理、申し込み問い合わせ、文化財室、電話 53-5112、国史跡に指定されている築地境内にある本堂江戸時代中期建立の保存修理工事が大詰めを迎えています。文化財修理の最前線を見学できる貴重な機会です。ぜひご参加ください。日時12月7日土曜日午前の部10時から午後の部13時30分から。場所築地田渋吹、定員午前午後の部ともに20名。要事前申し込み、料金無料。申し込みオンライン申し込みフォームより、申し込みフォームの QR コードあり、または電話でお申し込みください。申し込み受付は先着順、定員になり次第締め切りです。大変狭く足場が悪い場所もありますので、動きやすい靴服装でお越しください。とハートフルクラシックコンサート2024、問い合わせ、ホットハートフルクラシックコンサート実行委員会。そう、電話 090-9793-6716。 日時11月10日日曜日14時から16時、13時30分会場。場所中央公民館大ホール。出演浅木圭一バイオリン、森田良平コントラバス、家永レオチェロ、小町美香ピアノ、豊後高田少年少女合唱団。料金無料。共催豊後高田市教育委員会。図書館からのお知らせ。県内図書館利用促進協同企画、これが大分の人気本、県内図書館貸し出しベスト32023年度。県内の各図書館が作成した貸し出しベスト3を紹介したポスターページをします。期間11月10日日曜日まで。場所市立図書館内。超中学生読書感想画展、読書感想画の優秀作品を展示します。期間11月30日土曜日まで。場所ロビー。並びの21世紀塾市民講座、あるまでハンドケア講座、認知症予防とハンドケア無料。認知症予防、心と体の健康管理にハンドケアを体験してみませんか。手作りドクダミ化粧水のお土産付きです。日時11月24日日曜日14時から15時30分。場所集会室、定員15名。要予約、申し込み問い合わせ市立図書館、電話 25-5115。 開館時間平日10時から19時、土曜日曜祝日9時から19時、休館日毎週火曜日。 QR コードあり。浜松東天校11月の上映作品。問い合わせ浜松東天校、電話 25-4433。 QR コードあり。エターナルメモリー、2023年制作、85分、一般向け、チリ。アルツハイマーで記憶を失っていくジャーナリストの男性と彼を支える妻の愛と癒しに満ちたドキュメンタリー。11月2日土曜日から6日水曜日、10時からと13時30分から。監督マイテ・アルベルディ。出演パプロ・ラライン、ロシオ・ハドウェイほか。マル、2024年制作、 117分、一般向け2本、美大卒だがアートでは成功できず、人気現代美術家のアシスタントとして働く沢田がある日事故に遭い職を失ってしまう。期間11月23日土曜日から27日水曜日、10時からと13時30分から。萩上直子出演、堂本剛、吉岡里帆ほか。クラウド2024年制作、123分、一般向け2本。憎悪の連鎖から生まれた集団狂気に狙われる男の恐怖を描いたサスペンススリラー。期間11月16日土曜日から20日水曜日、10時からと13時30分から。監督黒沢清、出演須田雅樹、古川琴音ほか。ロール・ザ・ドラム2019年制作、90分。スイス、スイスのワイン名産地バレー州で実際に起きた出来事をもとに、地元の新旧ブラスバンドの対立をユーモラスに綴った。期間11月30日土曜日から12月4日水曜日、10時からと13時30分から。監督フランソワ・クリストフ・マルザール、出演ピエール・ミフスッドほか。チケットは各回とも上映開始1時間前から当日券のみ販売します。日曜日はサービスデー、一般料金1000円。県内で特殊詐欺多発中、あなたも詐欺師に狙われている。警察官を装った詐欺電話が連続発生。県内で警察官を名乗る者から犯罪の容疑がかかっていると嘘の電話がかかり、口座のお金を調べるためなどと言って現金を引き出させ、引き出した現金が騙し取られるなどの被害が立て続けに発生しています。お金が絡む電話は詐欺を疑いましょう。警察官はお金を預かったり口座から引き出す指示をすることは絶対にありません。知らない人からのお金が絡む電話は詐欺を疑いましょう。必ず家族や警察に相談を。怪しい電話などは一人で判断せず、家族や警察などに相談しましょう。新たな詐欺の手口が発生中。 SNS などインターネットを利用した詐欺にも注意。問い合わせ豊後高田警察署、電話22-2131、市民課、電話25-6157。
子育て健康情報局。令和7年度保育園認定こども園の入園申し込みについて、 QR コードあり、申し込み問い合わせ子育て支援課、電話 23-1840。 令和7年4月から新たに入園を希望する方は手続きが必要です。市内にある認可保育園、城代保育園田松、和光保育園新栄、ふべ保育園水崎、河内保育園佐野、またま保育園西またま、かかじ保育園みめ、あすなろ保育園田渋あいわら、さわらび保育園くなわ。さわらび保育園の新規募集は0、1、2歳児が対象です。保育料等、市内市外の保育園認定こども園含むともに保育料・副食費が無料。申し込み期間11月5日火曜日から12月27日金曜日。上記の申し込み期間を過ぎた場合は令和7年5月以降の入園受付となります。申し込み書等の配布場所、市ホームページでもダウンロードできます。子育て支援課、健康交流センター花色内、地域総務一課またま庁舎、地域総務二課かかじ庁舎。在園時について、継続して在園を希望する方は各保育園を通じて別途お知らせします。詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。インフルエンザ予防接種の助成が始まっています。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 接種希望の方は必ず接種協力医療機関に事前予約の上接種してください。 また助成上限額など詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。接種期間1-65歳以上の方等、令和7年3月31日月曜日まで、2子ども生後6ヶ月から中学生、令和7年1月31日金曜日まで、1市ホームページ QR コードあり、2市ホームページ QR コードあり、市内の接種協力医療機関、安倍内科、電話22-2109、押し海ファミリークリニック、電話24-1103、呉崎循環器クリニック、小学生以上の方が接種できます。電話23-1143、玄元堂高田病院、65歳以上の方等のみ接種できます。電話22-1134、サンクリニック、電話54-2700、瀬口内科、65歳以上の方等のみ接種できます。電話23-0066、高田中央病院、電話22-3745、千島病院、外来入院患者のみ、電話22-3185、長松内科小児科クリニック、電話22-0022、原田医院、小学生以上の方が接種できます。電話53-4047、水の江呼吸器内科クリニック、電話23-1159、お詫びと訂正、司法10月号14ページ、市内の接種協力医療機関に誤りがありました。次の通り訂正してお詫びいたします。安倍内科は65歳以上等のみとなっていましたが、これは誤りで、正しくは65歳以上の方等、子ども生後6ヶ月から中学生のどちらも接種できますと訂正いたします。歯周病リスク検査無料、申し込み問い合わせ健康推進課、電話25-4410、今年度最後の検査です。早期発見早期治療で口の健康を維持しましょう。実施日と場所、11月24日日曜日、健康交流センター花色、同時に行われている総合健診会場で実施します。対象者、令和6年度に40歳から74歳になる方で、当日に特定健診を受診する方。内容、検査キットで歯周病リスクを判定、特定健診受診中に結果がわかります。検査2時間前の飲食、歯磨きはお控えください。申し込み、電話またはオンライン予約、総合健診記事の QR コードより。看護高田健康大学、無料、申し込み不要、問い合わせ健康推進課、電話25-4410、日時11月20日水曜日、19時から20時、夜間開催。場所、健康交流センター花色 K スポーツルーム。講師、フィットネススタジオここから、インストラクター藤波奈美氏。テーマ、ズンバ R マークで運動不足解消、ストレス発散。対象、市内在住の健康づくりに興味がある方。室内用シューズ、タオル、飲み物を持って動きやすい服装でご参加ください。健康マイレージ1000マイポ、大分アルトック400ポイント。イラスト、みんなで楽しくエクササイズ、レッツズンバ。イラスト終わり。健康関連スケジュール。1、11、12月の総合健診、特定健診、がん検診、特定健診等と5種類のがん検診が受診できます。今年度の地域の検診は、 12月7日が最終回です。11月4日月曜振り替え健康交流センター花色、11月12日火曜日健康交流センター花色、11月24日日曜日健康交流センター花色、12月2日月曜日健康交流センター花色、12月7日土曜日健康交流センター花色。予約方法、オンラインまたは電話、早めにお申し込みください。申し込み問い合わせ健康推進課、電話 25-4410、 保険年金課、電話 25-6158。 QR コードあり。脳機能チェック、脳の総合検診会場で検診を受診した40歳から74歳の方が無料で受けられるスマホ等を使ったセルフチェックです。上の QR コードから申し込み、当日申し込みも可。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 2. 施設検診、特定検診、がん検診、宇佐高田地域成人病検診センター。申し込み電話 37-2451。 大分県厚生連健康管理センター別府市、11月15日金曜日、12月10日火曜日は送迎バスあり。申し込み JA 大分北部事業部文後高田福祉サービスセンター、電話 23-0126。 申し込み大分県厚生連健康管理センター予約専用ダイヤル、電話 0977-75-6154。 予約方法、希望日の2週間前までに直接お申し込みください。 3. 生き生き健康相談会、無料、予約不要で受けられます。日程11月19日火曜日9時30分から11時30分。場所、またま庁舎3階研修室。内容、髪力チェック、体成分分析、筋肉量など、塩分チェック、自宅汁物の塩分測定など、検診、病院受診結果や血圧手帳、お薬手帳などをお持ちください。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 本郷高田健康ウォーク、高山寺登山ウォーク、QR コードあり。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 健康マイレージ1000マイポ、大分アルトック400ポイント。日時12月1日日曜日9時出発。集合場所、高山寺中腹駐車場。距離約5キロメートル。持ってくるもの、マイレージシート、飲料水、帽子、タオル等。あれよう薄味、食べよう野菜。脳の健康維持に役立つメニュー、きのこたっぷり和風アクアパッツァ。1人当たり233キロカロリー、タンパク質 16.5グラム、塩分 1.1グラム。材料2人分、生酒切り身2切れ140グラム、塩一つまみ、しめじ、えのき合わせて100グラム、エリンギ40グラム、かぼちゃ100グラム、玉ねぎ1/4個、ミニトマト5個、にんにく1片、オリーブ油大さじ1、濃口醤油小さじ2、だし汁豊後高だし大さじ2、小ネギ適宜。作り方、1、鮭は塩を振って10分ほど置き、キッチンペーパーで表面の水分を拭き取る。2、しめじ、えのきは石突きを取ってほぐす。エリンギは長さを半分にして薄切りに。かぼちゃと玉ねぎは薄いくし形切りにする。ミニトマトは半分に切って、にんにくはみじん切りにする。3. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、 鮭を焼き目がつくように両面焼く。丸4、丸2を散らして入れ、だし汁を振りかけ、蓋をして蒸し煮にする。丸5、火が通ったら濃口醤油を回しかけて火を止める。皿に盛り、小口切りの小ネギを散らして出来上がり。一口目も、鮭に含まれるアスタキサンチンは脳の健康維持や老化防止の効果も期待できると言われています。270レシピ突破、クックパッド文語高田公式キッチン、 QR コードあり。11月8日はイーハの日。11月は大分イーハの8020運動推進月間。食べたいものを食べ、おしゃべりを楽しんだり、表情を作ったりと、私たちの生活の中で重要な役割のある歯を大切にしましょう。日々の丁寧な歯磨きと定期的な歯科受診で、虫歯や歯周病の早期発見、早期治療につなげ、自分の歯をいつまでも健康な状態に保ちましょう。イラスト、80歳になっても自分の歯を20本以上保とう。イラスト終わり。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 暮らしガイド、年金メモ。11月30日いい未来は年金の日。この機会に年金ネットをご利用ください。年金機構ホームページ QR コードあり。厚生労働省では、国民お一人お一人、年金ネット等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日として、11月30日、いい未来を年金の日としています。この機会に、年金ネットでご自身の年金記録や年金見込み額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか？年金ネットならパソコンやスマートフォンでいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で年金見込み額の試算をすることもできます。年金ネットの利用方法や詳しい内容は日本年金機構ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ別府年金事務所、電話0977-22-5111。 今月の年金相談日要事前予約、11月28日木曜日10時から15時、高田庁舎1階101会議室。申し込み問い合わせ別府年金事務所、電話0977-22-5111。 予約はお早めに。今月の結婚婚活応援イベントスケジュール。婚活サロン、日時11月8日金曜日18時から。場所中央公民館研修室1。対象者婚活に興味のある方、縁結びお世話人さんを中心に独身者の親御さんなどが集まって縁結びや婚活についての情報交換を行います。申し込み不要です。直接ご来場ください。問い合わせ、豊後高田市婚活推進協議会事務局、地域活力創造課内、電話 25-6392。 アフタヌーンティー講座、おうちでできるアフタヌーンティータイム、軽食やお菓子をいただきながら楽しく交流しましょう。日時11月24日日曜日14時から。場所三輪ベース、三輪2116番地1。対象者独身男女各5名。料金2500円。申し込み11月17日日曜日までにオンライン市ホームページでお申し込みください。 QR コードあり。温かい善意をありがとうございます。公的機関等への10月10日受付分までのご寄付です。香典返し、結晶略、 社会福祉協議会へ、藤重義弘、荒尾、小松子、南松秀子、上野部、小豊久、榎本純一、三浦さん、小哲司、近藤哲司、佐野大村、小けさのり、長松信子、かかじ七、小のぼる、内田真紀子、かかじ八の二、小三吉、熊井翔一、三浦一、小一郎、水へ行くよ大村神、小浩二、林沙織、かかじ五、小周一、林沙織、かかじ五、小道代。一般寄付、継承略、社会福祉協議会へ、稲荷醤油株式会社、大塚住正、西新町1。今月の納期限、12月2日月曜日、国民健康保険税5期、介護保険料5期、後期高齢者医療保険料5期、問い合わせ税務課、電話 25-6182、ケーブルネットワーク施設使用料、10月、11月分、問い合わせ企画情報課、電話 25-6393。納期内に納付が難しい場合は、早めにご相談ください。主相談。記載のない場合は、無料、予約不要。行政相談委員定例相談所、観光庁に対する苦情・要望・意見など、11月21日木曜日、かかじ庁舎10時から12時、電話またはインターネット相談、右の QR をご利用ください。総務省ホームページ QR コードあり。問い合わせ、大分行政監視行政相談センター、聞く耳大分、電話 097-533-1100。 障害者支援相談会、悩み・心配事、各種制度の利用方法など、11月14日木曜日、1、9時30分から10時30分、高田庁舎1階101会議室、2、11時から12時、かかじ公民館、3、13時30分から15時30分、ひまわり園、西又間。電話等での相談は随時受付中。申し込み問い合わせ、1、2、みずほ障害者相談支援センター、電話 25-8223、3、ひまわり障害者相談支援センター、電話 23-4111、特設人権何でも相談所、いじめや差別、人権問題など、11月8日金曜日14時から16時、中央公民館、問い合わせ、大分地方法務局宇佐市局、電話 32-0508、平日の8時30分から17時15分、随時受付中。毎週火曜日は手話相談員がいます。11月5日火曜日、12日火曜日、19日火曜日、26日火曜日、9時30分から17時、高田庁舎1階社会福祉課、問い合わせ社会福祉課、電話 25-6178。 民生委員による心配事相談、生計、家庭、財産等の生活上の問題など、高田地区、11月20日水曜日10時から12時、プラチナ支所、田松夢結び横、又間地区、11月13日水曜日10時から12時、又間庁舎、機能訓練室、かかじ地区、11月27日水曜日10時から12時、かかじ公民館相談室、問い合わせ社会福祉協議会、電話 25-5100。 大分県交通事故相談要予約、被害者、加害者、人身、物損事故など 11月26日火曜日10時から15時、大分県北部振興局宇佐市、予約は前日の午前中まで。電話相談、交通事故相談所、電話 097-506-2166、 申し込み問い合わせ大分県北部振興局、電話 32-1170。 精神保健福祉相談、前日までに要予約。心の悩みや病気に関する相談、11月21日木曜日13時30分から15時30分。大分県北部保健所豊後高田保健部、申し込み問い合わせ大分県北部保健所豊後高田保健部、電話 22-3165。 大分県弁護士会法律相談要予約、11月15日金曜日13時30分から16時30分、12月6日金曜日13時30分から16時30分、中央公民館。相談料30分5500円、税込み。相談内容によっては無料の場合あり、申し込み問い合わせ大分県弁護士会法律相談センター、電話 097-536-1458。 行政書士会無料相談会要予約、遺言や遺産相続契約書内容証明作成など、11月20日水曜日13時30分から16時30分、 JCOM ホルトホール大分、大分市。申し込み問い合わせ大分県行政書士会事務局、電話 097-537-7089。 日曜祝日の在宅当番医薬局、11月3日日曜日安倍内科、電話 22-2109。 11月4日月曜振り替え、呉崎循環器クリニック、電話 23-1143。 ハートフル薬局、電話 24-0045。 11月10日日曜日原田医院、電話 53-4047。 友松薬局またま店、電話 53-5668。 11月17日日曜日高田中央病院、電話 22-3745。 高田調剤薬局、電話 22-3568。 11月23日土曜日祝日、長松内科小児科クリニック、電話 22-0022。 11月24日日曜日瀬口内科、電話 23-0066。 上垣調剤薬局多摩津支店、電話 23-0950。 12月1日日曜日玄元堂高田病院、電話 22-1134。 渡辺薬局高田店、電話 25-5955。 12月8日日曜日呉崎循環器クリニック、電話 23-1143。 ハートフル薬局、電話 24-0045。 都合により変更になることがあります、直接医療機関薬局にご確認ください。日曜祝日に受診可能な最寄りの歯科医院、別府航空保険センター、別府市西野口町、電話 0977-21-5657。 問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。
町の掲示板、市役所からのお知らせ。11月の情報お知らせ。年金生活者支援給付金の請求書が届いている方はお早めに提出を。年金機構ホームページ QR コードあり。年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、 年金に上乗せして支給されるものです。年金支給月に年金と同じ口座に年金とは別に支給されます。新規対象者は請求手続きが必要です。新たに対象となった方、所得が前年より減少し基準額以下になった方などには日本年金機構から請求書が送られています。令和7年1月6日までに請求手続きが完了すれば令和6年10月分から遡って受け取ることができます。未提出の方はお早めに日本年金機構へ郵送してください。年金生活者支援給付金について詳しくは年金機構ホームページまたはお問い合わせください。申し込み問い合わせ給付金専用ダイヤル電話 0570-05-4092 ナビダイヤル保険年金課電話 25-6158 証明書発行の本人通知制度登録受付中。住民票の写しなど代理人や第三者に交付したときにその事実を本人にお知らせする制度です。第三者による不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止につながります。制度を利用するためには事前の登録が必要です。登録場所市民課地域総務1課地域総務2課必要なもの本人確認書類マイナンバーカード免許証など申し込み問い合わせ市民課電話 25-6157 トム・ソーヤによる読み聞かせ絵本紙芝居日時11月9日土曜日10時から10時40分場所児童館問い合わせ児童館電話 24-0007 募集下記家屋推進説明会参加者募集申し込みフォーム QR コードあり下記花木推進品目ホオズキグラディオラス榊スモークトリー等の栽培方法や経営収支についての説明会です。日時11月21日木曜日14時から15時30分場所高田庁舎本館2階コスモスホール対象者販売目的で夏季花木を栽培したい方、農協に出荷したい方、申し込み11月15日金曜日までにオンライン申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ農業振興課電話 25-6243 みんなのお知らせ掲示板11月の情報お知らせ11月20日は県民農団業デーワークライフバランスの実現のため11月20日水曜日は定時で帰る取り組みをしましょう。大分労働局では毎年11月の第3水曜日を県民農団業デーとして大分県民全体での定時退社の取り組みを呼びかけています。長時間労働の削減は働く人にとっては心身の健康維持、増進、会社にとっては生産性や企業イメージの向上につながります。問い合わせ、大分労働局雇用環境均等室、電話 097-532-4025。 12月1日は世界エイズデー。現代では早期発見、早期治療によりHIV に感染してもエイズの発症を遅らせることができるようになりました。感染したかどうか判断できるのは検査だけです。一度検査を受けてみませんか。日時12月3日火曜日17時から19時、場所大分県北部保健所宇佐市、内容匿名無料検査です。 HIV 特定感染症梅毒 BC 型肝炎が受けられます。事前予約制の検査です。人数制限がありますので早めにお問い合わせください。 検査方法、血液検査。問い合わせ、大分県北部保健所地域保健課疾病感染症対策班。電話 0979-22-2210。 ペーパーティーチャー説明会、県ホームページ QR コードあり。教員免許はあるものの教職経験のない方や、さまざまな理由で教職を離れている方に説明会を開催します。お気軽にご参加ください。対象、教員普通免許状を有している方、有効期限超過により失効している方も含むで、大分県の公立学校で臨時講師や非常勤講師での勤務、学校で働くことに関心をお持ちの方、年齢制限はありません。開催日、12月7日土曜日、時間10時から12時、受付9時30分から。場所、大分県教育センター大分市。オンライン、ズーム参加も可能です。申し込み12月3日火曜日までにオンライン県ホームページよりでお申し込みください。問い合わせ、大分県教育庁教育人事課企画研修班。電話 097-506-5439。 専門家による事業承継の無料税務相談会、日時11月19日火曜日、1、10時から12時、2、13時から15時。時間は変更になることがあります。場所、文後高田商工会議所。対象者、事業承継を考えている市内の経営者、後継予定者など。申し込み11月12日火曜日までに。要事前申し込み、先着順。申し込み問い合わせ、文後高田商工会議所、電話 22-2412、 西国崎商工会、電話 53-4320。 大分県農薬指導士新規認定研修試験、県ホームページ QR コードあり。大分県では農薬の安全使用適正販売を推進するため、農薬や病害虫病除関係法令等に関する知識を有する大分県農薬指導士を育成しています。資格取得のためには研修受講と試験合格が必要です。ご希望の方は県ホームページをご確認ください。研修日時、令和7年2月5日水曜日、9時30分から17時、受付9時から。場所、1、オンライン受講。2、大分県農業協同組合本店3階大会議室大分市。認定試験日時、令和7年2月12日水曜日、10時から12時、受付9時30分から。場所、大分県教育会多目的ホール大分市。対象者、県内に居住または勤務している方。申し込み12月11日水曜日までにオンライン県ホームページよりでお申し込みください。料金無料、テキスト代は実費。問い合わせ、大分県地域農業振興課、電話 097-506-3661。 廃農薬、農薬空き容器、農業用廃プラスチックの回収について、処分したい農薬や農薬の空き容器等は先の通り持ち込んでください。日時、11月24日日曜日、9時から16時。場所、大分県農業協同組合北部営農経済センター、文後高田グリーンセンター。料金有料、パンフレットに記載。注意事項、農協各支店にあるパンフレットを必ず事前にご確認ください。処分する農薬の種類や量を事前に把握するため、持ち込み予定の方は11月22日金曜日までに はい、農薬処分申込書、委任状を先へ提出してください。支払いは農協高田からの引き落としのみです。申し込み問い合わせ、大分県農業協同組合北部営農経済センター文後高田グリーンセンター、電話 22-0303。 依存症家族の交流会、家族の集い、アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症を抱える方のご家族へ情報提供や気持ちの分かち合いを行う家族の集いを開催します。悩みや苦しさを一人で抱えず参加してみませんか。対象、アルコール、薬物、ギャンブル等依存症を抱える方のご家族、各回先着7名まで。日時、原則毎月第2火曜日14時から15時、11月以降の開催日11月12日火曜日、12月10日火曜日、令和7年1月14日火曜日、2月18日火曜日、3月11日火曜日。場所、大分県心と体の相談支援センター大分市。参加費無料、事前に申し込みが必要。申し込み締め切り参加月の第1金曜日17時まで。申し込み問い合わせ、大分県心と体の相談支援センター、予約相談電話、電話 097-541-6290。 原子爆弾被爆者2世の方への無料健康診断。大分県では原子爆弾被爆者2世の方を対象に委託医療機関で健康診断を実施します。対象者、両親またはどちらかが原子爆弾被爆者で大分県内にお住まいの方、申し込み11月29日金曜日までに先へお申し込みください。受信日もご相談ください。実施期間、11月1日金曜日から令和7年1月10日金曜日。申し込み問い合わせ、北部保健所文後高田保健部、電話 22-3165。 看護師再就職応援セミナー、復帰後の仕事と家庭の両立のイメージ化や復帰への不安払拭を進め、現場復帰を支援します。対象者、保健師、助産師、看護師、準看護師で就業を希望される方。募集人員15名、研修日先の2日間かける2回、1回目11月28日木曜日、29日金曜日、2回目令和7年1月30日木曜日、31日金曜日。内容、講義と実技演習、グループワーク、就業相談。場所、大分県看護研修会館大分市。申し込み研修日の1週間前まで。受講料無料。持ってくるもの、筆記用具、活動しやすい服。申し込み問い合わせ、大分県ナースセンター、大分県看護協会内、電話 097-574-7136。 自死遺族の集い、ご遺族の方同士が集い、共に過ごし体験や気持ちを匿名で分かち合う場です。ご参加をお待ちしています。対象者、大切な方を自死で亡くされたご遺族。日時、11月28日木曜日14時から16時、受付13時30分から。場所、大分県心と体の相談支援センター大分市。参加料無料、事前に申し込みが必要。申し込み11月21日木曜日まで。申し込み問い合わせ、大分県心と体の相談支援センター、予約相談電話、電話 097-541-6290。 全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。夫やパートナーからの暴力、 職場でのセクハラ、つきまとい、ストーカー、その他の人権問題等、一人で悩まず、ぜひお話を聞かせてください。秘密は守ります。日時、11月13日水曜日から11月19日火曜日、平日8時30分から19時、土日10時から17時、電話番号、全国共通、電話0570-070-810、担当者、人権擁護委員、法務局職員、大分地方法務局では、平日8時30分から17時15分まで、常時相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。問い合わせ、大分地方法務局人権擁護課、電話097-532-3368。フリースペースひまわり、もみじ狩り、国東市に行きませんか。日時、集合場所、11月19日火曜日、9時45分ひまわり園、10時健康交流センター花色。対象者、精神障害、知的障害、身体障害のある方。料金無料、事前に電話申し込みが必要です。申し込み問い合わせ、ひまわり障害者相談支援センター、電話 23-4111。 事業所ミニ説明会、日時山荘株式会社大分工場、11月12日火曜日13時30分から16時。場所ハローワーク佐会議室。事前申し込み不要、入退室自由。参加予定事業者が都合により欠席となる場合があります。求人事業所の皆様へ、参加事業所募集中です。詳細はお問い合わせください。問い合わせハローワーク佐、電話 32-8609。 2024吹奏楽ジョイントコンサート in 高田。日時11月17日日曜日13時30分から、会場13時。場所中央公民館大ホール。参加団体、高田中学校吹奏楽部、高田高校吹奏楽部、ジョビアルリングウィンドオーケストラ。料金無料。問い合わせジョイントコンサート事務局山田、電話 090-2965-7207。 第43回全国豊かな海づくり大会温泉県大分大会、大会ホームページ QR コードあり。さかなクンによるステージショーをはじめ、魚のつかみ取りなどの体験ブースや企画展示、県産業賞味できる飲食物販ブースなど魅力満載です。さらに主要行事の映像中継も行います。ぜひお誘い合わせの上お越しください。さかなクンは大分会場のみの出演です。豊かな海づくりフェスタ、日時11月9日土曜日、10日日曜日、10時から16時。場所JR 大分駅北口駅前広場、祝祭の広場。東九州大漁祭、鶴見豊漁祭。日時11月10日日曜日10時から15時30分。場所松浦漁港佐伯市。市民お魚感謝デー、日時11月10日日曜日9時から16時。場所小岩井漁港中津市。詳しくは大会ホームページをご覧ください。問い合わせ第43回全国豊かな海づくり大会大分県実行委員会事務局、大分県農林水産部全国豊かな海づくり大会推進室、電話 097-506-3927。 第42回中津市民病院健康教室、日時11月23日土曜祝日、14時から15時。場所中津市民病院2階講堂。演題 婦人科腫瘍の症状と治療、講師中津市民病院那須加栄がんセンター長、参加無料、事前申し込み不要、問い合わせ中津市民病院患者サポートセンター、電話 0979-22-6521。 募集、令和7年度大学短期大学小学生を募集します。小学会ホームページ QR コードあり。申し込み期限令和7年1月6日月曜日。貸与月額、募集人員1、一般奨学金、募集人員100名、学校区分、国公立大学自宅通学39,000円、自宅外通学43,000円、国公立短大自宅通学39,000円、自宅外通学43,000円、私立大学自宅通学46,000円、自宅外通学54,000円、私立短大自宅通学45,000円、自宅外通学51,000円。2、伊藤林正代高子奨学金、募集人員1年生5名、学校区分、国公立大学自宅通学50,000円、自宅外通学56,000円、私立大学自宅通学59,000円、自宅外通学69,000円。奨学金は1、2、いずれか1つの貸与です。貸与期間、令和7年4月から学校の正規の最短就業期間。特徴、奨学金は無利子の貸与です。申し込み者の中から里見奨学金給付に推薦します。申し込み問い合わせ公益財団法人大分県奨学会、電話 097-506-5620。 令和7年度大分県立盲学校老学校幼稚部入学者募集。対象者、大分県内在住の平成31年4月2日から令和4年4月1日生まれの幼児で、次に該当する方。1、盲学校、両眼の視力がおおむね 0.3 未満、または視力以外の視機能障害が高度であり、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な幼児。視覚障害を主たる障害とし、他の障害を合わせ有する幼児。知的障害を主たる障害とし、視覚障害を合わせ有する幼児。2、聾学校、両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上の方のうち、補聴器等の使用によっても通常の話し声を介することが不可能または著しく困難な幼児。出願受付期間、1、盲学校、令和7年1月6日月曜日から1月10日金曜日9時から16時。2、老学校、令和7年1月6日月曜日から1月24日金曜日9時から16時。出願関係書類の交付。1、盲学校、令和7年1月6日月曜日から盲学校事務室で交付。2、聾学校、12月9日月曜日から聾学校事務室で交付。聾学校ホームページからもダウンロード可。入学希望者面談。1、盲学校、令和7年1月14日火曜日から16日木曜日。2、聾学校、令和7年2月4日火曜日。申し込み問い合わせ1、盲学校、電話 097-532-2638。 2、聾学校、電話 097-538-6661。 福岡障害者職業能力開発校、令和7年度訓練生募集。同校ホームページ QR コードあり。募集科目、 1.3D キャド化、2.プログラム設計化、3.商業デザイン化、4.OA 事務化、5.流通ビジネス化、流通ビジネス化音声パソコンコース、6.総合実務化、7.職域開発化、訓練期間1年間、2は2年間、7は6ヶ月間、定員1から4 20名、5 30名、うち5名は音声パソコンコース、6 15名、7 10名。応募資格、身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、高次の機能障害、難病などのある人、手帳の有無を問いません。募集期間、11月11日月曜日から令和7年1月10日金曜日まで。入校日、令和7年4月9日水曜日。寮もありますので遠方の方も受講可能です。見学も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福岡障害者職業能力開発校、電話 093-741-5431。 暮らしデータ、豊後高田市の9月暮らしデータ、人口の動き、令和6年9月30日現在、人口 21,753、 先月比プラス2、男性1,409、先月比マイナス12、女性11,344、先月比プラス14、世帯11,037、先月比プラス2、転入93人、転出65人、出生6人、死亡32人。交通事故発生状況2件、死亡者なし、負傷者2人。本年累計22件死亡者なし。救急車出動件数120件、本年累計1136件。火災発生件数なし、本年累計3件。家庭の燃えるゴミ量、1人1日あたりの量 477g、 前年同月 440g。 市内で働きませんか？従業員を募集中です。10月15日時点の市内勤務地の求人情報。医療、福祉、介護、エンジニア、機械、電気等技能校の求人多数。28ページ表。職種、求人事業所数、採用人数合計の順に読みます。エンジニア、機械、電気等技能工17社、フルタイム73人、パート5人。建築土木技術職11社、フルタイム32人、パートなし。設備交通運輸9社、フルタイム18人、パート7人。事務管理6社、フルタイム9人、パート1人。サービス販売外食13社、フルタイム28人、パート38人。医療福祉介護16社、フルタイム69人、パート36人。営業3社、フルタイム3人、パートなし。教育、保育、農林水産等14社、フルタイム10人、パート14人。今日終わり。全力求人中。詳しくはハローワークへお問い合わせください。市内の企業の求人情報はホットナビ豊後高田をご覧ください。ホットナビ豊後高田 QR コードあり。申し込み問い合わせ、ハローワークうさ、電話 32-8609、 豊後高田市ふるさとハローワーク、電話 22-2342。 風量広告、ドラコビッグ、有限会社。片付けに困った時は相談を。タンス等の粗大ごみ、家電類、仏壇、布団、遺品、自転車等の不要品、倉庫等の解体など、見積もりは無料です。ドラコビッグ、有限会社、電話 0978-22-0202、豊後高田市一般廃棄物収集運搬許可業者、郵便番号 879-0608、豊後高田市呉崎阿座宝山3158番地7。うちの話題、各記事の QR コードから詳しい記事、写真を見ることができます。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。豊かな実りに感謝して、写真あり。田渋尾崎地区で第22回田渋野賞収穫祭が行われ、昔ながらの稲の収穫体験や荘園マルシェを多くの方が楽しみました。写真終わり、 QR コードあり。州大会で頑張れ高田っ子、写真あり。県予選大会で上位となった高田グリーンクラブの土屋さなさんが九州少年少女空手道選手権大会への出場を報告しました。写真終わり、 QR コードあり。全国大会で活躍を、写真あり。県予選会で高槻陽一さんと植木美智子さんが年輪ピック羽ばたけ鳥取2024弓道交流大会への出場権を獲得し、代表して高槻さんが出場報告をしました。写真終わり、 QR コードあり。交通事故のない安全な町へ、写真あり。豊後高田市交通安全市民大会を開催し、交通安全功労者や交通安全ポスターと川柳の優秀者への表彰と披露が行われました。写真終わり、 QR コードあり。10月20日はイベントで大盛り上がり、写真3枚。1、大分方言丸出し弁論大会。2、昭和の街音楽祭。3、またま海岸夕日音楽祭。写真終わり、5年ぶりに開催された大分方言丸出し弁論大会と昭和の街音楽祭、初開催のまたま海岸夕日音楽祭が同日に開催され、大分の方言で繰り広げられる観客を笑いの渦に巻き込んだ弁論と、昭和の街とまたま海岸で多数のアーティストが奏でる音楽を多くの方が楽しみました。1のQR コードあり。2、3のQR コードあり。歳おめでとうございます。写真あり、安藤春子さん。写真終わり、お寄贈ありがとうございました。写真あり、公益社団法人大分県トラック協会の松村正樹県牧支部長と漆島正明県牧支部理事から、同協会からの豊後高田ラッピングトラック縮尺模型をご寄贈いただきました。写真終わり、 QR コードあり。ご寄贈ありがとうございました。写真あり、豊後高田地区 LP ガス協議会河野伸也会長から災害対策用低圧 LP ガス発電機をご寄贈いただきました。写真終わり、QR コードあり。兄弟都市の力を合わせて、写真あり。兄弟都市島原市の島原城築城400周年記念事業で使う大松明と豊後大松明の共同制作が行われました。写真終わり、 QR コードあり。アナロード通帳が新登場。写真あり、ホイカナロードの名称を使用した大分県信用組合吉野和彦理事長の県内初の観光 PR 通帳の完成報告会が行われました。 写真終わり、QR コードあり、みんなで街をきれいに、写真あり、またま海岸と中央公園周辺で多くの市民や協力企業に参加いただき、ゴミゼロクリーン大作戦秋の陣を実施しました。写真終わり、 QR コードあり、地方音声版展示版希望者には配布していますのでお問い合わせください。問い合わせ社会福祉課電話 25-6178。 町色、町を好きになるアプリ、地方がアプリで読めます。 QR コードあり。金子高田氏 LINE 公式アカウント、友達募集中、 QR コードあり。編集発行、文豪高田市企画情報課、郵便番号 879-0692、 文豪高田市是永町39番地3、電話 0978-25-6393、 ファックス 0978-22-2725、 公式ホームページhttps://www.city.bungotakada.oita.jp、 メール kikaku@city.bungotakada.lg.jp、ID 図書奥付け、地方文語高田、11月ナンバー236、制作文語高田市役所高田音訳の会、制作完了2024年10月31日、翻訳島村、内田、山中、天田、足立、渡辺。以上で地方文語高田11月ナンバー236を終わります。